こんにちは。今回はですね、医療現場の安全に関わるちょっと重い話かもしれませんが、非常に重要なテーマ、特に塩化カリウム、KCL 製剤の取り扱いについて深掘りしていきたいと思います。
はい。
手元にあるのは、日本医療機能評価機構から、2025年の4月に出された医療安全情報の221です。
ああ、その情報ですね。
ええ、実はこれ以前にも同じような警告があった内容の、まあ、第2報という位置づけになるんですよね。
そうなんです。繰り返されているというのがまた問題の根深さを示しているのかもしれないですね。
ですよね。なぜ繰り返されるのか、そこをちょっと見ていきたいですね。
ええ、カリウム製剤、特にその高濃度のものを急速に静脈注射するというのは、もう心臓の動きに直接影響を与えてしまう。
心停止のリスクということですね。
まさに非常に高いリスクがあるんです。これは医療従事者にとっては基本中の基本のはずなんですけどね。
ええ、それでも起きてしまう。具体的に報告されている事例を見ていきましょうか。ICU 集中治療室でのことだそうです。
はい。
患者さんの血液中のカリウム値が 1.8 ミリモルエクイール。これかなり低いですよね。
ええ、非常に低い値ですね。不整脈とか心臓への影響が懸念されるレベルです。
で、医師は KCL 20ミリモル20ミリリットルを1時間あたり10ミリリットルで投与とこういう指示を出したと。
指示自体は、まあ、低カリウム血症に対する標準的な対応と言えますね。問題はその後どう実行されたかですね。
そうなんです。指示を受けた看護師さんは、まあ、KCL が 20ml 必要だと判断した。ここまではいいんですが、
ええ、
リーダー看護師の方がですね、指示通り、つまり原液のまま投与する目的で病棟に定数配置されていたプレフィルドシリンジ、あらかじめ薬が入っている注射器ですね。
はい、ありますね。
その KCL20ml を、なんと別の空の注射器に移し替えてしまったと。
ああ。そこがまず大きな問題点ですね。
ですよね。
プレフィルドシリンジっていうのは、まさにそういう移し替えとか、あるいは投与量のミスを防ぐために、そういう形状になっているわけですから。
安全のためのデザインなのに。
ええ。それをわざわざ別のシリンジに移すというのは、なんというか、その安全機能を自ら無効にしてしまったみたいな行為ですよね。
なぜそうなったのか。そしてさらに続くんです。リーダー看護師は、移し替えたその注射器を担当の看護師さんに渡して、1時間あたり 10ml と口頭で申し送った。
口頭で？
はい。でも、担当の看護師さんは、その指示書に書いてある投与方法とか、流量とかをもう一度確認することなく、
ああ、確認せずに。
高濃度のカリウム製剤を中心静脈ラインから、つまり心臓に近い太い血管から、急速に注入してしまったと。
それは、結果はやはり。
はい。残念ながら患者さんは心停止という最悪の事態になってしまったそうです。
やはりカリウムの急速注入は本当に直接的に心臓に作用しますからね。
しかもこれが第2報であるという事実が重いですよね。
そうなんです。2015年にも NO 98として同じような警告があった。それなのに2025年の2月末までにまた同じようなことが起きてしまった。これは単にその場の個人のミスというふうに片付けるのではなくて、もしかしたらそのシステムのどこかに問題があるとか、教育が十分に行き届いていないとか、あるいは現場が非常に忙しくて確認がおろそかになりがちだとか、
そういった背景も考えられるわけですね。
何か根底深い要因がある可能性を示唆していると思いますね。
この事例から私たちが学ぶべき一番大事な教訓というのはどういう点になりますか？
まずもうこれは鉄則としてですが、プレフィルドシリンジの薬液は絶対に他の容器や注射器に移し替えないこと。
絶対にしない。
ええ。そしてもう一つは、カリウム製剤は絶対に急速静注しないこと。必ず希釈してゆっくり投与する。この二つですね。
なるほど。事例が起きた医療機関でも、やはり再発防止策として、その移し替え禁止の徹底、それから、そもそもなぜプレフィルドシリンジなのかっていう、その在系の目的ですよね。
ええ、その意味を理解することが大事ですね。
その周知。それと、カリウム製剤は必ず希釈して、その希釈方法も院内でちゃんと統一するということが挙げられているようです。
そうですね。ルールを作るだけじゃダメで、なぜそのルールがあるのか、その背景にあるリスクとか、その対策が持つ意味とか、 そういうことを深く理解して、みんなで共有することが不可欠だと思います。
うん。
それが本当の意味での安全文化の醸成につながるんじゃないでしょうか。
いや、本当にそうですね。ルールを守るだけじゃなくて、そのルールの意味を理解する。今回の分析で、特に高リスク薬の取り扱いにおいては、手順の遵守とその意味の理解がいかに重要か、改めてよくわかりました。
プレフィルドシリンジというもののデザインから、投与手順という字の運用まで、全部含めてシステム全体で安全を考えていかないといけないということですね。
はい。さて、最後にですね、これを聞いているあなたにも少し考えてみてほしい問いかけがあります。
はい。
こうした非常に重要な安全情報というのは、一度通知された後、どうすれば日々の忙しい業務の中で風化させずに、現場の隅々までこうしっかりと浸透させて、実践され続ける生きた知恵として根付かせることができるんでしょうか。その仕組み作りについて、ぜひ考えてみてください。